ただいまより2010年5月16日復活節第七主日の礼拝を始めます。希望は私たちを欺くことがありません。私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。唱詠539番を歌います。なる神様、復活節第七主日の礼拝を御前に捧げます。集い来たりました一人一人の賛美と祈りに耳を傾け、命の言葉をお与えください。聖霊を豊かに下してください。皆によってお祈りします。アーメン。主の祈りを捧げましょう。天にまします我らの父よ、御らくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らの罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。口読文3番を唱和しましょう。主よ、我らの主よ、何時の皆は地にあまねくして尊きかな。
その栄光を天によくない。
何時は幼子、血のみ子の口により、力のもといを起きて、敵に備えたまえり。
子は赤いことを裏を送る者と、死しすねがなれない。
我、何時の指の技なる天を見、
何時の儲け構える月と星とを見るに。
世の人はいかなるものなれば、これを見心に止めたもうや。ただ少しく人を神よりも低く作りて、
栄えと尊く人を高ぶらせ、
またこれに見ての技を収めしめ、
よろずの者をその足の下に置かない。
すべての羊、牛、また野の獣、空の鳥、海の魚、主我らの主よ、
何時の皆は地にあまねくして尊きかな。
賛美歌301番を歌います。 お座りください。しばらく黙想の後、牧会祈祷を捧げます。恵み深き主なる神様、あなたが私たちに与えてくださいました今日という日を感謝いたします。あなたの御言葉を受け、愛に触れ、日常に送り出され、そんな私たちが この場所で再び私たちを愛し、励まし、力を与えてくださる神様、あなたに向かって祈り、賛美の歌を口ずさむ、暖かなこの日に礼拝を捧げられましたこと、感謝いたします。祈りを共にすることができることを感謝いたします。神様、あなたはこの教会にたくさんの人々を招いてくださっています。この高野原教会をあなたへの信仰によって、祈りによって支え、喜びも、時に悲しみや怒りも、神様と共に抱き、確かな歩みとして尊い技を担ってくださっておられる方々、またあなたと出会い、喧騒や心や心が締め付けられる現実の中にあっても、あなたを求め祈る人々、生き生きとした表情でキラキラの笑顔と素直な心で神様を感じる子供たち、また強行して高野原教会に初めて足を運ばれた人たち、あなたは本当にたくさんの人々を大人も子供も招き、大切な一人一人として出会ってくださいっています。心より感謝です。私たちはその尊い恵みに満ちた招きに心から応えたい。しかし教会より足を一歩踏み出すと、そこには早足のせわしない生活が待っているかもしれません。人の思いにとらわれたこの世的な日々がそこにはあるかもしれません。私たちは時に人の思いにとらわれた現実の中であなたを見失ってしまいます。信仰をあなたと共にあることをアクセサリーのように私たちの方から外してしまうことがあります。どうか私たちのその弱さをお許しください。そして願わくば心に留めさせてください。あなたは絶えず私たちを呼びかけてくださっていることを、絶えずあなたが大事と愛を注いでくださっていることを、そんなあなたに私たちは答えたいのです。神様、その答える力を、時には勇気を、あなたが一人一人に与えてください。心から願います。この場所で祈りを共にする私たちですが、この教会の場所にあらずとも、時を同じくし、高野原教会の群れの一人一人として、あなたの招きに応えようと祈る兄弟姉妹のことを私たちは覚えます。また、病の床に伏しておられる兄弟姉妹のことを心に留めて祈ります。長きにわたりその病と共に歩んでおられるならば、あなたもまたその場所にあって共にいて共に歩んでくださいますように。突然に病に直面し、あなたを呼び求めているのならば、あなたがその声に、その祈りに応えてくださいますように。どうか共にいてくださいますように、心からお願いします。また日曜日には私たちと同じようにあなたの招きに応え祈るたくさんの教会があることも私たちは知っています。とりわけこの奈良の地にあって宣教の技を担う日本キリスト教団の13の教会を覚えます。一つ一つの教会で大切に守られている礼拝をあなたが祝福してください。良いものとなしてください。このように思い祈ることのできる あなたによる出会いに感謝いたします。私たちはペンテコステの礼拝を来週迎える中にあって、こうして礼拝を捧げています。かつてイエスが弟子たちのもとをひとたび離れ天へと昇っていきました。弟子たちは不安や恐れの中にあったかもわかりません。しかしその中であなたは聖霊を彼らに送り、再び歩き出す力をお与えになりました。彼らの聖霊による働きにより始まった教会の歩みは時を超え、今こうして私たちにも受け継がれています。あなたが注ぎ続けてくださる恵みに感謝することができますように、その心を整えることができますように、どうか導いてください。ペンテコステに向けてあなたの招きに応え、受洗を志されておられる方がいらっしゃいます。神様、あなたがこれまでの歩みの中にあって共にいてくださったことをありがとうございます。私たちの群れに加えられて歩み出すその道のりにあって、神様が共に歩んでくださることを心に留めさせてください。そして歩みを共になすことを、私たちが心より感謝を持って祈ることができますように。尊い技と祈りにより教会を支え、共に歩む婦人会、壮年会を心に留めて祈ります。本日はそれぞれの会の霊会が持たれます。その場に集まるすべての人に、また今日のために準備をなされた一人一人の上に豊かな祝福がありますようにお守りください。集う私たちはあなたよりの恵みをいただいています。どうかその賜物を豊かに用いることができますように、その賜物は人の物差しでの大小ではなく、あなたによればすべてが同じく尊いことを私たちが信じることができますように、願わくばあなたの恵みの福音を力強く証しする教会形成をなすことができますように祈ります。私たちはこれより遠藤牧師を通してあなたの言葉を聞こうとしております。あなたに誠実に向き合い、神様、あなたが今日私たちに用意してくださった命の言葉を取り継ぐ遠藤牧師を強め、祝福してください。あなたが共にいてくださいますように、またその言葉を聞く私たちと共にいてください。命の言葉によって神様、私たちの心の中を照らしてください。この祈りを主イエスキリストの御前にお捧げいたします。アーメン。賛美歌355番を歌います。 聖書を拝読していただきます。新約聖書352ページエフェソの信徒への手紙1章の15節から23節まで。聖書朗読の後、キリストの足元という題で遠藤牧師を通して主の御言葉をいただきます。
こういうわけで、私もあなた方が主イエスを信じ、すべての聖なる者たちを愛していることを聞き、祈りのたびにあなた方のことを思い起こし、絶えず感謝しています。どうか私たちの主イエスキリストの神、栄光の源である御父があなた方に知恵と啓示との霊を与え、神を深く知ることができるようにし、心の目を開いてくださるように、そして神の招きによってどのような希望が与えられているか、聖なる者たちの受け継ぐ者がどれほど豊かな栄光に輝いているか悟らせてくださるように、また私たち信仰者に対して絶大な働きをなさる神の力がどれほど大きなものであるか悟らせてくださるように、神はこの力をキリストに働かせて、キリストを死者の中から復活させ、天においてご自分の右の座につかせ、すべての支配、権威、勢力、主権の上に置き、今の世ばかりでなく来たるべき世にも唱えられるあらゆる名の上に置かれました。神はまたすべてのものをキリストの足元に従わせ、キリストをすべてのものの上にある頭として教会をお与えになりました。教会はキリストの体であり、すべてにおいてすべてを満たしている方の満ちておられる場です。
私たちは聖書の中の手紙、普 通手紙は私たちが、まあ、自分が、まあ、好きな、まあ、ラブレターをどれぐらい皆さんが書かれたのかよく存じ上げませんけれども、私もほんの少しだけ書いたことがありますけれども、その手紙がですね、もし今日みたいに皆さんの前でこう読まれたらどうでしょう。自分がその人に宛てて書いた手紙がですね、こう皆さんの前で、まあ、自分でどう書いたかあんまり覚えてないんですけれども、あなたを、まあ、好きですとか愛してますとかそんなことは言えませんから、大事に思ってますか、そういうことを手紙で書いた。でも知らない間にそのことがこう目の前で読まれている。もしくは皆さんがですね、まあ、100年後ぐらいですね、自分たちの孫とか、若い西岡先生ですら100年後には多分もうこの世に多分いないと思いますけども、西岡先生が今書いたラブレターがですね、100年後孫たちによってこう読まれたらどうでしょう。実は私たちが聖書の手紙を読むとき、もう2000年も前に書かれたその手紙、しかも私に宛てて書かれたものではない手紙、それを、いや、私のために書かれたんだと思い信じて読むわけです。残念ながらその2000年の時の隔たりがありますし、また場所的にも違います。そして手紙を書いた人がですね、誰に対して書かれたのか、その意図も違うわけです。ですから私たちはそういった手紙、別の人に書かれた手紙を、まあ、ある意味文献に残されて、そしてその手紙を読み、ここから何かが自分のために書かれているのではなかろうか、そんな、こうイメージを働かせて読むわけです。どうすればこのパウロの手紙、エフェソの信徒、もしくはこの手紙は、当時の教会の中で回覧文書、いわゆる、高野原教会にだけに書かれたものではなくて、高野原教会から次の、隣の奈良の高畑教会、奈良教会、そういうふうにですね、各教会に回されて読むことを、まあ、意図して書かれた。手紙を書いたパウロはまさか2000年後にこうして日本という、パウロがその当時知っていたのかどうかわからない国に来て自分の手紙が読まれるとは多分思っていなかったと思います。しかし私たちはその手紙を今手にし、そしてパウロが一体何を願い祈ったのか、2000年の時を経て読む一つのヒント、二つヒントがあります。一つはパウロが何を意図して何を目指してこの手紙を書いたのか、そのことを私たちが知ることです。そしてもう一つ手紙の一つの特徴ですけれども、手紙には細かいことがいちいち書かれていないことが多くあります。なぜならもう親しい相手ですから1から10まで説明して、例えば私が西岡さんにですね手紙を書いて、明日の修法の準備はまずワープロのスイッチを押して起動して、それから1から10までそういうマニュアルのようには書かないわけです。もう西岡さんには修法頼むね、この一言だけでほぼ土曜日のですね時間の過ごし方がわかる。ですからパウロがこのエフェソの信徒の手紙を書いた時にこの言葉を載せておけば、このワンフレーズを載せておけば、あ、信徒たちには大体このことが伝わる。ですから手紙の中にはたくさんの、抜け落ちた言葉、私たちは行間を読むという言葉を使いますけれども、まさに手紙はその行間、パウロが何を意図して、そしてもう分かっていると思っている信徒たちに対して、まあ、何を書き、そして何が抜け落ちているのか。ですから2000年を経た私たちはまず意図をし、そしてその行間をこう埋めていく作業をしなければなりません。今日はこのエフェソの信徒への手紙のまず意図、何のために書かれたのか、何をパウロが目指していたのか、そしてその行間を埋める、まあ、一つのヒントとして足元ということに注意して行間を埋めて、私たちもこの聖書の御言葉がパウロのただ当時エフェソに書かれた手紙ではなくて、今私たちに書かれている手紙として受け取ることができる、その、作業を共にしたいと思うのです。 フェソの信徒への手紙の今日のところにはパウロの祈りという題が、載せられています。そして15節の、ところから、16節、私もあなた方が主イエスを信じ、すべて聖なる者たちを愛していることを聞き、祈りの民にあなた方のことを思い起こし、絶えず感謝しています。この手紙は祈りです。パウロが意図したもの、私たちに伝えようとした事柄、それは祈り。そしてパウロは祈るたびに、もう今離れてしまったエフェソの信徒たちのことを思い起こします。パウロはこの手紙を獄中、牢獄の中で書いたとされていますから、その獄中の中にいて祈るたびに、パウロの心の中にはエフェソに置いてきた信徒たちのことがこう思い浮かんできた。そしてパウロはその祈りのたびに思い起こし、またその祈りを言葉にしたためています。ポイントになっているのはパウロが使っている言葉、17節の最後の方には神を深く知るという言葉、そして18節の終わりのところには悟らせてくださるように、19節の終わりにも悟らせてくださるようにという言葉が出てきます。それぞれ神の希望、神の力を悟らせてくださるように。ですからパウロがこの手紙を書いた意図、自分が毎日祈っている、獄中の中でこの信徒たちを思い出して祈っている、そしてその祈りの中でもう一度伝えたい、手紙の一番大事なこととしてもう一度思い出してほしい、自分と共に過ごした礼拝の時間、何が大事であったのか思い出してほしい、その大きなポイントは神を深く知る、神の希望を悟る、神の力の大きさを悟る。手紙全体を通し、神がどれほどエフェソの信徒たちを愛し、どれほどその大きな力を持ってエフェソの信徒たちを守ってくださっているのか、その神の深さ、神の尊さ、神の愛の大きさを知るように。パウロがこの手紙を書いたその意図、祈り、そして神をエフェソの信徒たちが深く深く知り悟るように。ではどうすればその神を深く知ることができるのか、どうすればその神の大きさに気づくことができるのか、私たちがどのような態度で神に祈ればいいのか、そのことをパウロは後半のところで描いているのです。後半の部分の始まりのところ、20節からの始まりのところには天という言葉、そして、上という言葉が出てきます。復活したイエスが天に上げられるということが、意識されているわけです。神が私たちの上にいるということ、天にいる、天に増します我らの父よと祈りますけれども、神が上にいらっしゃる、そしてそのイメージを一番、体というイメージを通して語ろうとしていますから、頭、頭という言葉をパウロは用いています。体の中で最も上にある部分、頭、頭という言葉を用いて、キリストが私たちのどこにいらっしゃるのか、もちろん私たちの心だということで胸のあたりにいるというふうに表現する人もいます。子供たちに聞くと、肩の上であったりですね、頭の上だったり手のひらであったり、いろんな表現がなされます。しかしパウロがこのエフェソの信徒たちに伝えるときには、頭、すべての上の体の上にある頭、 ここに、主がいらっしゃる。今もユダヤの人たちが礼拝をするときにこう頭に帽子をかぶります。キッパーという帽子があります。で、イスラエルに行ったときに、なんでみんなあんな帽子をかぶってるの？あんまりかっこよくない。かっこよくないって言うと失礼です。かっこいい人は、かっこいいかもしれませんが、あまりかっこいいと思わなかったんで、何もつけない方がかっこいいんじゃないのっていう話をすると、あれは自分たちの頭の上にある方がいると。まあ、常に手を置かれているというイメージだそうです。自分の、体の一番上のところで、自分たち人間はどうしても自分が一番上だというふうに思いがちですから、その上にですね帽子をかぶせて、そしてそれは神様の手というイメージだそうですけれども、神様の手が常に自分の頭の上にこう置かれている、自分が一番上なのではなくて自分よりも上の存在が常にある。少なくとも礼拝をするとき、少なくともお祈りをするときには自分の頭の上には神の手がある。すなわち自分が一番ではなくて、自分の頭よりもさらに上に神様が存在しておられる。そのことをこうイメージする、その助けをするそうです。ですから、キリストが自分が一番上だと思っているそのさらに上にいらっしゃる。ちょうどその正反対が旧約聖書のバベルの塔の話です。天にいらっしゃる神様のところに私たち人間も届こうとするために、できるだけ高い塔を建ててその上に上に登っていく。残念ながら人間は、残念ながらというか幸い、神によってその事業は断たれてしまいますけれども、その人が目指したものは自分たちが一番頭、さらに上を行きたい、神様のところに、もしくは神様よりも上に行きたいという、そういった人々の欲望、バベルの塔は私たち人間の弱さをよく表しています。そしてパウロはそういったイメージを知っている信徒たち、その信徒たちに向けて、キリストをすべてのものの上にある頭として教会を与えた。集まっている信徒たちは自分が一番上だ、自分がリーダーだ、まあ、そういうふうにこういろんな競争していたんでしょう。頭であるキリスト、教会はあくまでもその下に立っているということ。もう少し手前の聖書の箇所には、頭であるキリストのもとに一つにまとめられますと書かれています。バベルの塔のようにですね、教会の一人一人が混乱してこう逃げ惑ったりですね、自分たちが好き勝手に、私はこっちに行く、あっちに行くと言ってバラバラになっているその様に対して、そうであってはいけない、頭であるキリストのもとにバラバラになっている私たちが一つにまとめられる、これがパウロが用いた頭、もしくは頭のイメージです。そして私たちが、神が私たちの頭、もしくは上にいらっしゃる。上、天という言葉が用いられていますけれども、キリストが本当に私たちの頭にいらっしゃるということを本当に感じるためには、22節に書かれているように、神はまたすべてのものをキリストの足元に従わせ、頭のちょうど対極に置かれた足元、キリストの足元に従わせる、従わせるというのは服従させる、奴隷が主人に従う、そういう言葉です。ですから私たち教会に集まるすべてのものがキリストの足元に服従をする、そのことによって初めてキリストが頭なるものであり、またその頭なるキリストのもとに一つに集められるということが理解できる。キリストの足元に従う、 どういうことなのか、3つ聖書のお話を紹介して皆さんと共にそのイメージを膨らませたいと思います。前のスクリーンには用意してませんけれども、マルコによる福音書の5章のところには、病気をしてもう死にかけている娘、マルコによる福音書の5章70ページですけれども、ヤイロという街道の、責任者、街道司のヤイロと呼ばれる人、彼が自分の娘が死にそうになっている、その場面において目の前に来たイエスを見て、彼はイエスの足元にひれ伏し、しきりに願った。私の幼い娘が死にそうです、どうかおいでにあって手を置いてやってください、そうすれば娘は助かり生きるでしょう。死を前にした娘のために、街道の責任者、当時の教会のある意味実質の責任者がイエスの足元にひれ伏し、そしてしきりに願う。私の幼い娘が死にそうだ、どうか手を置いてやってください、イエスに懇願する、その足元にひれ伏したヤイロは自分の身分、さまざまなものを捨て、イエスという男の足元にひれ伏し、私のイメージではもうこの額を地面にこすりつけ、とにかくイエスに来てほしいと懇願する、癒しを求めた、娘のその死を何とか止めてほしいと願った。キリストの足元に行く人々の姿、一つはこうして癒しを求める姿、額を地面にこすりつけてでも神の力が働かれることを祈る、そしてこの言葉、足元にひれ伏すという言葉は礼拝という言葉にこの後なっていく言葉が用いられています。ですからキリストの足元に集う私たちに、その根幹となっているイメージは、私たちにどうしようもできない現実の中で、自分にはどうすることもできない困難の中で、神の前にただひれ伏し、神の前に自らのすべてを捨ててでも癒しを乞い願う、その姿であります。二つ目のイメージ、ヨハネによる福音書の12章191ページ、マリアという女性がナルドの、こういうものすごく高価な、大体当時のいわゆる1年分の給料ぐらいで、やっと少しその使える分の交友、1年分の給料をすべてその交友に注ぎ込むぐらいの高価なナルドの交友と呼ばれるその交友を、イエスの足に塗った。ヨハネの福音書では劇的にそのナルドの交友を彼女のその髪の毛に、イエスの足をその高価な香油で洗い、その髪の毛でイエスの足を拭ったと書かれています。マリアはキリストに対する感謝、そしてその感謝を何とか表すため、蘇らされたラザロの兄弟とありますから、自分の兄弟の癒し、兄弟の復活に対する感謝、それを何とか自分で表したい、 1年分の給料分のその香油を惜しげもなくイエスの足に塗り、そしてその髪の毛でその足を拭う。イエスはその様を見て自分の葬りの日のためにしてくれた。そのことをまあ喜んだ。マリアが感謝の思いで捧げたその捧げ物を喜んで受け取った。マリアがもし、まあ、イエスの方が足元にひざまずいて、そしてマリアがこう上からですね、はい、この行為をあげますよというふうになると、また全然物語は違ってくると思います。でも、イエスの足を拭くということは、マリア自身も足元にひざまずいて、そして、その足を自らの足以上に扱った。自分が神様から受けたその恵みの感謝を、自分の中の最大の態度、そして自分が持っている最高のものを神に捧げる。キリストの足元に集められる人々。最初のところは癒しを求め懇願したヤイロ。そして2番目は自分が神様から受けた感謝を最高のものを捧げることで表したマリア。最後に同じヨハネの福音書の13章、これもまあ有名なところですから、特に前にスクリーンには用意しておりませんけれども、ヨハネの13章にはイエス自身が弟子たちの足元にひざまずく、面白いと思うのは自分をこれから裏切るユダの前にイエスはユダも含めて弟子たち一人一人の足を洗った。上着を脱ぎ、手ぬぐいを取って腰にまとい、たらいに水を汲んで弟子たちの足を洗い、腰にまとった手ぬぐいでその足を拭き始められたと書かれています。ですからイエスは自分が愛した弟子たち、そしてこれから自分を裏切るこの弟子たちに対して自らがその足元にひれ伏し、当時の奴隷がしていたとされる作業、その足を自ら洗った。弟子たちの足を洗ったこのイエスの締めくくりの言葉は、主であり死である私があなた方の足を洗ったのだから、あなた方も互いに足を洗い合わなければならない。奴隷の姿となり、自らが足元にひざまずき、そして弟子たちの足を洗う、自分を裏切るもの、も含めてです。弟子たちにそのようにあなた方も行いなさい、足元にひざまずき互いの足を洗い合いなさい、互いの奴隷となり仕え合いなさい。パウロが書いたエフェソの信徒への手紙を理解するためには、少なくともこの3つのイメージ、イアイロが癒しを懇願したその足元にひれ伏したイメージ、マリアが高価な香油をすべて捧げ、感謝の思いをその足元の紙で拭き取ることで表した。最後にはイエス自らが弟子たちの足元にひれ伏し、そしてその足を清め洗い合った。キリスト自らが人となり、その裏切る弟子たち、罪深い人々の その足を清め洗ってくださった。エペソの信徒への手紙で、すべてのものをキリストの足元に従わせた。キリストがすべてのものの上にある頭としてとあります。私たちが自分の限界に出会い、命の限界、人間の能力の限界に陥った時に、キリストの前にひざまずき癒しを求める。また私たちがキリストのなしてくださった大きな技に気づき、悟り、感謝を捧げるときに、その足元に集う。そしてイエスが弟子たちに最も大事なこととして、互いに愛し合うように、互いに使い合うように、日曜日ごとに集い、私たちはキリストの足元に集い、そして互いに使い合う。毎週コーヒー、2週間にか、ごめんなさい、コーヒーを沸かしてくださる大切な方がいらっしゃいます。また昨日は昼過ぎからずっと今日のご飯のために活動してくださった方がいらっしゃいます。また教会にはたくさんの方が見えないところでいろんな作業をしてくださる方がいらっしゃいます。私たちが心を込めてキリストから受けた感謝の思いを何らかの形で捧げる、そして使い合う、この気持ちを持って足元に集うこと。パウロはエフェソの教会の人たちに、そのような教会は主が喜ばれる教会、キリストを頭にして一つにまとまった素晴らしい教会であるということを手紙にしたためました。私たちもこのことを心に留め、キリストの足元に心を合わせ集いたいと思うのです。何よりも私たちは来週聖霊降臨のペンテコステの礼拝を持ちます。そしてぜひ、特に今日初めていらっしゃった方には、ぜひ来週もう一度来ていただきたいと思うのです。それは来週洗礼という式が行われるからです。教会が2000年前から大切な儀式としてきた洗礼の式が来週取り行われます。そして今日用いたキリストの足元に来週一人の姉妹がひざまずく、頭なる主からその頭に水と聖霊を受けるために、来週皆さんの前でひざまずきます。私たちはこの一週間、自分が洗礼を受けたものは、自分もまたそのひざまずいた時のこと、自分の頭にその手が置かれたこと、聖霊なる主の力が自らの頭の上に置かれ、そしてキリストの前にひざまずいて、心から自らの罪を告白し、主に祈ったことを、この一週間もう一度思い出していただきたいと思うのです。そして私も含めて、一週間後にこのキリストの足元に私たちが集い、キリストの足元に心からひざまずき、ペンテコステの聖霊をその頭に受けるものとなりたいのです。お祈りします。神様、パウロはエフェソの信徒たちに、その頭なるキリストのもとに一つとなり、またキリストの足元に私たちがひれ伏し、祈ることによって本当の神の技の大きさ、深さ、神の愛のその尊さを私たちが悟ることができる。 そのことを示しています。どうか私たちが今日からの一週間、あなたにひざまずき、そのキリストの足元にひざまずき祈ることで、私たちの頭の上にあなたの御手が置かれ、そして許しと救いの印である聖霊が私たちにも下されますように。特に私たちのこの教会で一人の姉妹がこの場で膝をつき、また洗礼を受けようとしています。どうか心を合わせ、また私たちもまたその場に共にひざまずくものとなさしめてください。あなたがその私たちの祈りを聞き、すべてを守り、すべてを癒し、あなたの愛と祝福で満たしてください。このお祈りを主イエスキリストの御名によってあなたの御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美歌2編の24番を歌います。 ぞお座りください。感謝の献金を捧げます。献金は礼拝の恵みを感謝し、御言葉に対する応答の印としてお捧げください。
天の主なる神様、今日も健康を与えられまして、兄弟姉妹と共にあなたを賛美し祈り、御言葉を学ぶ時の与えられましたことを心より感謝申し上げます。これからの一週間の歩みがあなたの御胸にかなったものでありますように、どうぞお導きください。ただいま捧げましたもの、あなたより豊かに与えられているものの一部でございます。どうか清めて御用のためにお持ちください。この貧しき祈り、イエス様の御名を通して御前にお捧げいたします。
アーメン。
誕生者とそれから、新しくいらっしゃった、お二人を紹介したいと思います。まず新代新しい方を紹介します。その場で、立って皆さんにお顔を、お見せください。水本由香さん、ようこそお越しくださいました。またぜひお越しください。どうぞお座りください。それから山田愛さん、ようこそお越しくださいました。またぜひお越しください。それから、鈴木康子さん、5月17日ですから鈴木さんを覚えてみたいと思います。神様、ケアする姉妹鈴木康子さんがその尊い命を与えられたことを覚え、今一人一人心を合わせて祈っています。どうかあなたがその祈りをお聞き届けください。そして鈴木康子さんのその歩み、特にその信仰の歩みがあなたのお守りと導きのうちにありますように、その尊い働きがあなたの祝福と恵みのうちにありますように導いてください。この祈りを主イエスキリストの御名によってあなたの御前にお捧げいたします。アーメン。おめでとうございます。以上です。
宗法に基づきまして牧会報告をいたします。礼拝後の集会をご案内します。今日は婦人会の礼会と壮年会の礼会がございます。婦人会礼会は森田芳樹副牧師がお話をしてくださいます。壮年会礼会は竹村春夫さんがお話をしてくださるそうです。今週の集会をご案内します。学園前家庭集会が鍋島さんのお宅で18日火曜日の 10時半よりございます。聖書講座は19日の水曜日午前10時半よりございます。晩祷会は同じく19日の水曜日午後7時からです。ひまわりグループは20日の木曜日午前9時よりございます。ピーターパンのお昼ご飯の集会があります。21日の金曜日の午前11時半よりです。ピーターパンのお昼ご飯では斉藤千鶴子伝道師のお話と体操があるそうです。会費は400円、申し込みは本日中に三好純子さんか石田恵子さんまでということになっております。街道清掃が22日の土曜日にございます。婦人会の方々よろしくお願いします。遠藤牧師のご予定をご紹介します。面会日は20日の木曜日の午後からとなっております。次週の主日礼拝についてご案内します。5月23日の日曜日、聖霊降臨節第一主日はペンテコステの礼拝です。聖餐礼拝が午前10時半から持たれます。説教は遠藤雄二牧師です。新しい神の家族という題です。聖書は使徒言行録の2章の1節から13節、エフェソの2章の14節から22節までです。記載が漏れておりますが、来週は賛美歌21を用いますのでご用意ください。また礼拝の中で洗礼式を取り行います。覚えてお祈りください。次週の礼拝後の集会は愛さん受選者の歓迎の愛さん会がございます。喜びの愛さん会にぜひどなたでもご参加ください。また後ろの掲示板にメニュー表がありますので、メニューがお決まりの方はそちらの方にぜひご記入ください。
裏の方をご覧ください。補足です。臨時役員会が先週取り行われ、浜岸幸子さんの受選志願が全一致で可決されましたので、次週、洗礼式、浜岸さんを、覚えて祈りたいと思います。それから、右側の、ところですが、2010年度の役員、それから新学生の役員分担が決まりましたので、ご覧ください。それから、次週から、新しい賛美歌21の練習を行います。まあ、今日も、少し新しい試みとして、BGM を流したりですね、初めの立つとか座るとかは言わないということでいたしました。で、今度、月に第4、日曜日には賛美歌21の練習を、11時10分から、始めますので、その時間にぜひ皆さんお集まりいただきますようにお願いします。それから先週ギデオン教会の方が、来られましてアピールをしたところ、皆さんから尊い、ご献金が捧げられました。お礼状も来ておりますので、皆様にご協力を感謝いたします。以上です。
グリーティングをいたしましょう。どうぞ前後左右の方とご挨拶、お名前を交換してください。昭栄の541番を歌いました後、祝祷、放送をもって礼拝を終わります。
Oh, my God. イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき御交わりが、今日集いました改宗一人一人の上に、豊かに限りなくあらんことを。アーメン。
会の祝福とかもそうですけど、ね、台所にね、コンロが2つあるんですよね。バッターのコンロが2つあるんですよ。
Thank you. 一人がこれから大変神の手を持てますように、この集まりをどうぞ祝福してください。この小さな祈りをイエス・キリストの御名によって捧げいたします。アーメン。はい、いただきます。
この料理は斉藤さん、
ました。
エンゲル系です。
幽霊が宿